そう。まあ、そんな国のコーヒーみたいな、そんな地域のコーヒーっていうのをちょっとご紹介っていうふうなところでの、まあ、お話なんですけども。で、そんな中で、ちょっとね、いろんな質問をもらってるんです。今回募集していただいて。で、まあ、全部ってやるとちょっと大変やから、ピックアップしながら、ちょっとお話をしていければと思うけど、まず一つ目、いいですかね。
お願いします。
ヨンスケさんという方ですね。この方から、山本さん、としさん、こんにちは。西パパの記事を読みながら思い浮かべましたが、これが果たして正しいテーマなのか分かりませんが、個人的に聞きたかったことがあります。2人ともコーヒーに関する情報を伝えてくれてるスピーカーだと勝手に思っておりまして、山本さんはポッドキャストとか記事とかで産地の情報を伝えていて、としさんはスタンダードジャパンの編集長として日本と世界のコーヒーシーンを伝えてくださると思います。そんなお二人に質問です。山本さんにコーヒー豆が生産された産地情報を伝えるとき、一番大事に思う部分は何でしょうか？コーヒー豆が生産されている環境ですか？それとも農園を運営する人々の話ですか？としさんにはスタンダードジャパンで一番伝えたい話は何ですか？仕事にコンセプトがあると思いますが、一番伝えたいテーマはありますか？ちょっと難しい質問と思いますが、何卒よろしくお願いします。というふうな質問です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうですか、どうした。
あ、ヒロさんからよかったら、僕から
僕
行っ
から
た方
です
がいいです
か？
か？どっちでも大丈夫です。
あ、じゃあ僕からいきますかね。そうですね。コーヒー豆が生産された産地情報を伝えるときに大事と思う部分は何でしょうか？そうですね。僕、自分が感動したことを伝えたいな、みたいなのが結構あって。で、それこそ今回の西パプアで言うと、もちろんティピカ種があったりとか、そのアグロフォレストで栽培してるこの秘境みたいなところっていうのは、それはそれで面白いんですけども、そこよりも、やっぱりなんか自分がすげえ面白いやんっていう、このダニ族、ラニ族がいて自分のルールで生きてるみたいな。そういったところを伝えたいなとか、そういうところをちゃんと見つけていこうみたいな、感動することをちゃんとしていこうっていうふうには思っていて、で、それこそ、西パプアにおいてはですね、バリ島に帰らなあかんみたいなのがあって、帰る便を一応抑えてたんですね。だけども、言うても、ちょっと産地の滞在が長くなった。だからフライト1日遅らさないといけないと。いうふうになったんですが、電波つながらないし、そのネットもつながらない。
ああ、そっか。
だからフライトキャンセルがとか変更ができなかったんですよ。いや、これもう変えるしかないかとか思ってたら、そのコーヒー農家さん 一人が、いや、俺そのフライト会社に知り合うからなんとかしといたるっていうわけですよ。電波つながるのって言って、いや、つながらへん。どうすんのって言ったら、いや、大丈夫、当日行ったら全部うまくいくからって言うわけです。ほんで、いや、もう、てか、それ信じるしかないから、彼に頼って、それで次の日、フライトも乗れなくなってるから、もうその日に乗るみたいに 空港行って、で、最初はもう、いや、そんな無理やと。お前のフライトは昨日出たから、乗れるわけないって言われたんですね。それはそうじゃないです。だけど、そこからその農家さんの彼が、一緒についてきてくれたその彼が、その友達に連絡して、今空港おるからお前来いと。で、そこでごにょごにょ話してるわけですよ。で、いや、もう無理やろうな、また1泊2日、1泊か2泊かして、フライト取らなあかんなとか思ってたら、もう最終の最終ですよ。もうく、えーと、ゲートも閉まりました。あと出発するだけですってなったタイミングで、一席余ってるから、お前これ乗っていいよって言われたんですね。で、言うたらもうチケットも発行されないっていう状態やから、何渡されたかというと、手書きのチケットなんだよ。
そうだな。
手書きで、ワメナ発ジャヤプラ行きって書いてて、お前の名前なんやって言ったら、パスポート見せながらこう書いて、で、席はここやからっていうので、その間ずっと中にいる人たちは待ってるんですよ。このもうボーディングしてる人たちはずっと待って、で、その中で僕が行って、もうすごい顰蹙のお前何やねんみたいなんで見られながら、でも乗れたんですよ。こんなん普通やったらありえへんのです ですよね。手書きのチケットってなんやねんと思うし。
そうですよね。着いた先怖いですよね。これで買っても本当大丈夫なんかなみたいな。
そうそうそうそうそう。だからそんなんが成り立つような国というか地域なんやっていう風なのは、なんか僕の中ではすごく新鮮で、久しぶりやったし、そんな。なんかね、こんな国の人たちが作るコーヒーってすげえ面白いやんとか思っちゃったわけですよ。
面白いですね、それは。
っていう、なんかこう、そのコーヒー栽培がすごいとか、その加工方法がすごいって、ここはもうその職人魂っていう風なところで伝えていきたいけれども、何よりもなんか僕としてはこのもの、もうなんか新しすぎる文化に出会うところの感動っていうのはなんか伝えていきたいなっていうのを思いますね。
いいっすね。
うん。というふうなところでちょっと思ってますけども、トシさんどうですか？一番スタンダードで伝えたいことありますかとか、コンセプトとしては何、いろいろとあると思いますけど。
それこそ今、ヒロさんが言ってくださったこととか、あとさっきの話でも出てきたことではあるんですけど、やっぱりこう、僕がスタンダードなんで好きかっていうところに結構直結するんですけど、初めてその雑誌を手に取った時から今もまだ僕はあのスタンダードの一番のファンだと思ってて、あの毎回むちゃくちゃ面白いやんこれみたいになるんですよ。なんか知らなかったこと、まあもう今なんかコーヒー、その僕はスタンダードの前はコーヒー業界に一切関わってなかったので、まあコーヒー、ただコーヒー好きっていうので情報は収集してましたけど、なのでそのまあこの7年間ぐらいですね、今年8年ぐらいですけど、あののコーヒー業界の知識で、まあある程度こう知識もついてきた方だとは思うんですけど、それで読んでも何これみたいなのをよくうわこれ面白いとか思いながら読んでることが多くて、なのでなんかそのやっぱ好奇心を刺激してくれるっていうのが、なんかやっぱ伝えたいことっていうか、そういう風な雑誌でありたいなっていうのはすごく思いますね。なんかとこうヒロさんが記事の、僕らの記事の中でおっしゃってたコーヒーとの出会いみたいなところの、あの話で一番初めはこう場の楽しさみたいなのにすごくこう、触れて、コーヒーの場が提供される場所の話ですね、その場にの楽しさに触れてコーヒーを好きになっていう話があったんですけど、僕はそれはすごく、オーストラリアにいた時にカフェカルチャーみたいなのに触れて、でもコーヒーの、コーヒーそのものに対して僕はその興味を持ったというよりか、その当時はあの語学学生だったんで、カフェに行けば友達に会える、いろんな国の友達といろんな話して、そこで話すのはコーヒーの話なんか当然一切なくて、あのその相手韓国のじゃ あの文化の話、フランスのどんな、なんかどういう風にこう男女関係があるのとか、なんかそういう昨日見た映画何とか、なんかそういう話なんですよね。わこのコーヒー、まあコーヒーの話だとこのコーヒー俺の母国で作ったんでブラジルだよみたいな、なんかそういうのが楽しかったんですよね。でもうそのなんかそこのなんだろう、カフェイコールそういう場所、何かこう新しいものに触れる場所とか人とこう交わる場所みたいなイメージが僕はすごくあって、そこにすごく魅了されて、でそこからあのヒロさんも書いてあのおっしゃったように知る楽しさみたいなのにこう変わっていくんですけど、コーヒーのことをもっと知っていくと、どんどんどんどんこう新しいコンセプトだったり考えとか、あのコーヒーそのものの例えば科学的なところだったりとかっていうのを知識としてこう得ていくことで、なんかこう自分の知的好奇心をすごく くすぐられるっていうか、でそこにそのじゃあそれがどういう場所で飲まれて、さっきの西パパの話もそうなんですけど、どういう人たちが作って、どういう人たちがそれをこう日本に持ってくる、世界に出していって、でどういう人が焙煎してとか、もうなんかそのいろんな人たちの関わりとか、コーヒーっていう飲み物を、まあ、僕らにとっては飲み物だし、農家さんにとっては作物だと思うんですけど、その役目は違えど、コーヒーっていうものが本当にありとあらゆるところになんか世界を広げてくれるっていう、この、このなんか楽しさ、好奇心をくすぐられる楽しさっていうのを まあ、僕も感じてるし、スタンダード読みながら、それを読んでる人に伝えたいっていうか、なんかこの楽しさを伝えたいみたいな。めちゃめちゃ面白いからみたいな。
で、いや、すげえわかる、
うん。それって結局コーヒーが面白いっていうよりかは、なんかコーヒーから見える世界が楽しいっていう、世界の楽しさなんですよね。うん、なので、なんかそこですかね。僕はなんかコーヒーにすごく救われたってずっと思っていて、うん、オンチまではいかないですけど、あの、オンっていうよりかは、なんか、特にこう、世界、あのに自分の人生にこう目標みたいなのがあんまりなかったので、流されるままずっと来てて、で、あの、オーストラリアで勉強して、日本で働いて、オランダに行って、で、コーヒーに出会うみたいな流れの中で、途中にコーヒーに触れる場面っていうのがたくさんあって、考え方っていうのはいろいろ変わっていくんですけど、でもなんかそのコーヒーを通じて出会った人たちとか、まあ、スタンダードも間違いなくそうなんですけど、うん、あのすごくこう惹かれるもの人が多いし、あのなんか僕もずっと飽きることなくのめり込んでるっていう状況なので、
うん、
それはすごくありがたいなっていうふうにずっと思ってるんですよ。なのでなんかそこですかね。なんかそれで僕みたいに、まあ1人2人読んでくれてる人がなんかスタンダードって面白いな、じゃあなんかコーヒーの道行ってみようかなとか、なんかコーヒーに関わることとか自分がやってることにコーヒーをつなげてみようかなとか、あのなんかいろんな人のアイデア聞くとどんどんどんどん想像が膨らんでいくんで、まあそういうところをこう、うん、伝えていきたいなっていうのはいつも思ってますね。
そう、 なんかすごいこうただのものじゃないんですよね。すげえわかります。コーヒーから見ると結構その人の人生が見えたりとか、そのなんか地域のなんか芯を食った部分が見えたりとかで、生産者それ自体の現実がちゃんと見えたりとかっていう、こうなんかそのコーヒーサプライチェーンですとかバリューチェーンですっていう風な中で、生産者いて加工業者いて輸出業者って輸入業者ってロースターってカフェがあって一般消費者みたいなんで言われるけど、その中にいる、その、なんていうの、この、いろんな人たちの、はい、その、人生が見えるというか、その哲学が見えるというか、うん、考え方とか、っていうのが見えて、なんか、そうやな、そういった生態系っすよねっていうふうなのが、なんか凝縮しているので、なんかすごくわかります。めちゃくちゃ楽しいですよね、そこがね。
そうそう、なんかその他の業、まあいろんなカフェとかっていろんな業種の人が来られるじゃないですか。で、僕も福岡でお店をやってると本当いろんな人とお客さんと話すんですけど、あのなんかコーヒーに全て当てはめれるんですよ、なんか話聞いて、うんうん、こういう、まあ、例えばこういう上司がいてねとか、こういう仕事があってねとかって、うわそんな仕事あるんですね、あでも確かにコーヒーではこういうところもあるんですよ、なんかいろんなところとオーバーラップすることが多くて、だからやっぱそれはやっぱいろんなタイミングでコーヒーがこう産地から消費国に来るまでの間にいろんな人が関わってて、で、あのビジネスの側面もあれば農業の側面もあれば科学とかテクノロジーの側面もあって、本当だからなんか、うん、面白いですよね。
本当、うん、なんかわかりますよ。もうだから知識的な欲求もすごくね高まるというか、まあ、深めれる部分だし、こう人っていう部分で見たときに、なんか全然関係ない業種の人たちも関わったりするものだから、で、それこそ、まあ、商売っていうふうなところで言うと、物を焙煎、運んで焙煎して抽出して提供だけれども、それをちょっと切り口を変えていくと、雑誌っていうふうなもので情報を提供するもので、そこに価値がすごく生まれてくる。で、そこに人が集まってくるっていうふうなんで、スタンダードっていうのが生まれ、スタンダードのコミュニティが生まれ、ファンができっていうふうなところだから。いやそうなんですよね。やっぱそこっすよね。面白いって思うのはやっぱそこやな。商売じゃないんですよね。
いやそうなんですよね。商売系がない人が多いのもそういうのをあの影響してんのかなって、まさに問題点の一つかもしれないですけど、でもなんか
そうい うのあ、そうですね、
あるかもしれないですね。で、なんか、うん、僕らのスタンダードの話で言うと、その雑誌はコーヒーショップを、まあ、擬人化ではないんですけど、人ではないんで、でも擬態化というか、コーヒーショップを雑誌で表現してるっていうのをよく言うんですけど、
うんうんうん、
あのまあ、コーヒーショップってインテリアだったりとか、その内装だったりとか、すごくこだわりがあるじゃないですか、器具一つにしても、うん。 やっぱ見せ方とかあると思う。それが僕らの雑誌でいうビジュアルデザインだったりするんですけど、じゃあコンテンツは何かっていうと、バリスタとの話、ロースターとの話、隣に座った人との話とか、そこで交わされる会話、今僕とヒロさんが言ったようなこのなんか醍醐味ですよね、会話だったりとか、うん、アイデアが行き交う場所の醍醐味、それが一つ一つトピックになって僕らの雑誌になってる。そこにコーヒーっていうものが、あの当然飲みながらそれをこう話したりとか、コーヒーっていう場があるんで、あのコーヒーが提供されるんですけど、それ雑誌と一緒にコーヒーを送って、この一つでコーヒーショップですよみたいな、コーヒーショップはあなたのお店、あのあなたの部屋に届けてますよみたいなのも、まあよコンセプトでよく言ってるんですけど、なんか結局 そこなんですよね。コーヒーショップから、まあ、消費国側からの視点なのかもしれないんですけど、僕はまあ産地とかほとんど行ったことないので見聞きすることしかないんですけど、まだでもやっぱその消費国側からの視点に立つと、やっぱそうい こうカフェっていう場所がある意味その産地との接点に一番近い接点になるし、そこからやっぱ興味っていうのが広がっていくなとか、日々の生活との接点にもなるんで、なんかそこなんですよね。
いやこれだからスタンダードがいろんな産地の言葉に翻訳されると面白いですね。
あ、そうですね。
インドネシア語とか、あエチオピア語はアムハラ語か、アムハラ語とか、まあ、でもまあ英語、そうやな、英語わからん人も結構おるから、なんかそういう風になって、あこんな文化なのね、コーヒー消費国ってというかカフェってっていうようなとことか、ね、なんか生産ね、
どうですか、その産地の方が例えばコーヒーバッグが例えば20ユーロとか20ユーロとか3000円とか4000円とかで売られてるみたいなのを知ったりとか、
うん、
なんか消費国側からの視点で産地のこと書いてるけどこんなん全然違うわみたいな、
うん、
なんかそういう風にならないですかね、逆に。
いや、いいんじゃないですか。なんかその
それで
そう自分が知っている現実みたいなんていう風なのとは違う情報として、言ったらその例えばエチオピアのイルカジャフィーのハルスケ村の農家さんにとってのバイヤーっていうのは地域の加工業者だったりするわけじゃないですか。はい、
確かに。
で、はい、そこからの先っていう風なのはよく分からんけども、多分海外に流れてるんやろうぐらいしか分かっていなくて。はい、でその海外っていう風なところをなんか雑誌でその情報として見たときに、あ20ユーロもすんのねとか、その、うん、なんか20ドルぐらいするんやねとか30ドルするんやねっていう風なところで、こんなに高く売れてんのなんでっていう風な疑問が出てくるとは思うんですよ。
確かに。
でいやそんな高く売れてんのなんで俺らのコーヒーはこんなに安いんだとかっていう中から、いやそうか、流通っていう風なのがあって、うん、そこに関わるプレイヤーたちがいてっていう風な、彼らの世界が広がる気がするんですよね。
そうですね。確かにそうですね。
なんか僕最近というか、そのずっとこのコーヒーの産地でいろんな農家さん、特に小農家さんと話すことが多いので、
はい、
話していると、やっぱり彼らは彼らで消費国のこととか、その、うん、こうカフェのこととか そっちのことをもっと知らないといけないと思っていて、その情報って全然ないんですよ。
ああそうか。
山奥の村で暮らして電気もない、そのたまにしかそのネット回線がつながらない、つながっても 3G みたいなところをやったりする、はいはい、そこで得れる情報なんてもう限られてるわけですよね。
確かにね。
でその人たちにとって消費国ってこういう風なことなんだよとか、まあその流通とか商売っていう風なところで言うと、だからこういう品質が必要なんだよっていう風なところがやっぱりなかなか理解できなかったりするわけですよ、生産者にとったら。
文化も違うしね。
そうそうそう。でそれがこう情報源として いろんなその、まあ、雑誌媒体であったりっていう風なところから入ってくると、絶対彼らのそのなんていうか世界が広がるので、もうなんか迷わしてしまっていい人もぐらいな感じです
そうね、その初めはちょっとカオスが起こるかもしれないですけどその先にやっぱりこう何か見つかるものねあるかもしれないしね。
で実際に、まあ、どんな国でもいいかというとそうじゃないかもしれないですけど、例えばインドネシアとか、まあ、中米もそうかもしれないですけど、だから若い人たち、そのジャカルタとか都市部で暮らしてて違う仕事に就いてた若い世代が自分の田舎に戻ってコーヒー農園やったり、加工業者やったりしてるんですよね。つまりなんかそのコーヒーのカルチャーっていうのをそのある程度最先端の都市部で学んで、じゃあそれに合うようなコーヒーって今自分たちで作れるんじゃないかって言って作り手に回っていってるっていう人たちもいる。まあ、そういう国に対してもっと情報を発信していったり共有していくとさらに広がってくるだろうし、別に輸出しなくたっていいじゃんって僕は思ったりもしてるから。
はいはいはい、そうですよね。
だからなんかそこら辺はなんかもう いろんな情報があっていいし、まあいくつかの国に限定してやっていくと面白いし、あれタイでは英語版を発行してるんでしたよね。
まあ、英語版はもう世界中に発送してるんで、一応普通 のポスタルサービスがあるところであれば、
なるほどなるほど、
届くことは届くと思います。
だからタイで見ましたよ、スタンダード英語版のやつを、うん、
いらっしゃいます、購読されてる方いらっしゃいますし、まあ、タイはね結構その産地の方でもこう今言ったように若い人がこう戻ってやり始めるとかっていう話も、まあ、聞いたことがあったので、まあ、こう他の産地でもやっぱね、アメリカで勉強してて戻って自分の親がやってたそのコーヒーをやり始めるとかっていうの結構あると思うし、なんかそういうのは広がってほしいですね。でもまあその最終的に日本にそのコーヒーが入ってきにくくなったらそれはそれでうんなんか悩ましいところだったと思うんですけど。
いやまあまあなんか全部が全部消費されるかっていうと僕はそんなことないし、まあなんか共有されるべきものだとは思うんですけれども、その選択肢として今までは輸出しかなかったっていうところから、いや国内消費でちゃんと価値高く売れるっていう国がちょっとずつ出てきてるのはなんか僕としてはすごく面白いし喜ばしいことやなというふうに思ったりしてます。
そうですよね。なんか産地でこう焙煎してでその価値を産地に残すっていうのも結構増えてきてるじゃないですか今は、生豆だけじゃなくても産地で焙煎したのをこう消費国側に送るっていう、まあ、こういうスタイルもやっぱいいなと思って、産地の方もこういろいろチャレンジしてるんだなっていうのはすごく思うし
ですね。そう、僕も一時期ウガンダのいやなんかロースターさんの焙煎豆を輸入して日本で売ってた時期があって、
で大変そう
これは大変やったけど、これはやっぱ面白かったですね。だからただの原料としてのこう情報の伝え方じゃなくて、そのこう作り手、その加工している焙煎している焙煎職人としてこういったロースターさんがいてこういったコーヒーなんですっていう風な中での販売をしてたので、やっぱそれはそれで面白かったなというのを覚えてます。はい、ではちょっと次の質問いいですか。はい、ごめんなさいね、長くなってて。
いや全然僕は大丈夫ですよ、時間。
大丈夫ですか。
はい、
次がですね、これ僕への質問になるのかな。ブールボンさんということですね。現在産地担当とのことですが、今まではどのようなキャリアを築いてきたのでしょうか。私も農園に買い付けに行ったりコミュニケーションを取ったり品質改善を行うことができるようなポジションに就きたいです。アドバイスありましたらお伺いしたいです。なるほど。とりあえず産地行ってみるみたいなのがいいんじゃないですかねっていうふうな感じを思っちゃいました。なんかその僕自身がなんかこのバイヤーになりたいとか、その買い付けに行ってこう生産者に品質改善のことやりたいとかっていうのを思ったっていうよりは、とりあえず産地のこと知りたいやったんですよね。で、とりあえず産地のこと知って、で、その中でどうなるか分からへんけど、見てみたい。行ってみたいっていう。で、それで行ったんですよ。で、行ってみると、意外と、なんか、課題が産地ではあるな、みたいなっていうふうなのを思って、まずその、今さっき言ったような、消費国の情報がないから、品質って何なのかもよく分かってへんとか、でその栽培技術に関してもその生産者だったら誰でも知ってるやろみたいな感じで僕は思ってたけど、いや意外と適当に育ててるなっていうふうなこととか、 だから病虫害出た時にどう対処していいか分からへんとか、で何よりもこう輸出までのインフラみたいなところが全然整ってなかったりするから、じゃあそこに関してはどういう生態系内のここはとかっていうのを調べても国で全然違ったりするわけですよね。西パプアはまさにこう産地から港まで出るのにまず難しいみたいなことがあったりするっていう、なんかそういう、こういろんな課題が出てきたときに、ああなるほどね、そこら辺をなんかちょっとこう僕なりにお伝えできると、もしかしたらなんかいいこう相乗効果が生まれるかもっていう中で、ちょっとずつそういうふうなことをやっていってるうちに、なんかいつの間にかという感じだったので、なんかこう買い付けやりたいとか、その品質改善のとこ行きたいとかって言えたら、まあ一番早いのはそういった商社に入るっていうふうなことやと思うんですけど、入ったところで多分ね面白ないと思うんですよ。こんな言っちゃダメなんかもしれないけど、
ちょっと語弊ありそうです。
語弊がある感じに聞こえちゃったらごめんなさい。いや、その多分この方がやりたいのって、その生産者と話していく中で、その自分が伝えれることをちゃんと伝えていって、そこから何かいい方向に変えていきたいとか、何かの変化を生み出したいっていう風なところだから、もうすでに出来上がった昇流の中で、こうもうそのブラジルの何々農園から買い付けてますっていう風な中で、ブラジル担当みたいになってブラジルに行って買い付けるっていう風にしたって、多分ね面白くないと思うんですよ。それよりもなんかちょっとどうなるか分からへんけど、とりあえず産地に行ってみて、その中の生態系、生産者ってこういう人なんだとか、そのコーヒーがこう加工されるんだとか、そこに買い付けにする来る人はこういう人なんだとか、で輸出業者っていうのはこんな感じの人たちで、こんなでかい工場でやってるんだとかっていう、なんかそういったコーヒーの産地側の生態系っていう風なところを知れば知るほど、多分具体的にじゃあこんな道があるよねとか、あんな道があるよねっていうのが見えてくると思うんですね。この品質改善を行うようなことっていう風なところで言うと、それこそ生産者のところに行って、で学ん、加工業者だっていっぱいあるので、はい、何やったらご紹介しますし、ここ行っといでみたいなっていうのはもう全然できるんですけど、まあそういう中でこう学んでいくと、そこの加工のところが深まってくるし、で発酵なんていう風な思いでやってない生産者ってたくさんいるわけですよ。うん、
そうですよね。
だけどこう実際に、まあそれこそ最近スタンダードさんとルシアのことを書いてたりとか、はい、フォーカスしてると思いますけど、いや実は発酵による味作り、味わい作りって結構いろいろとできるんだよっていう風なことが分かってきた。でそこが徐々に アジア圏の方にも広がってきていて、うん、ロシアが扱う酵母菌とかを使ってる生産者さんとかもちょっとずつ増えてきたりしてるんですけど、だからそういうふうなこうところが産地に行くと分かってきたりするので、まずは行ってみるがいいかもしれないし、海の向こうコーヒー産地担当みたいな感じで、なんかこうやってくれてる人たちは僕以外には2人ぐらいいるんですけど、
そうですね、
そう、彼らとか彼女、女性2人なんですけどね、
はい、
で彼女たちはそのなんかバイヤーになりたいっていうふうに言ったというよりは、とりあえずそのコーヒーの産地と言われてるところに行って、現実ってどうなってんのやろっていうのを見ていって、でなんか縁があってうちの会社にで働いてくれてるっていう感じなので、でまあ海の向こうコーヒーにおいてはなんかそういう人たち、実際にこう産地に自分で足を運ぶみたいな、そういった行動力のある人をと一緒にを雇ったりしているので、
はい、
なんかきっとそういうふうにやっていくと、いつでも海の向こうコーヒーはウェルカムです。
求人
という、はい、ちょっと求人みたいになっちゃってごめんなさい。
でも、本当にそうですよね。結局多分こう何かわからないけど、こういうことを漠然と やりたいなっていうイメージはあって、でそこから多分先にどういう道筋があるのかっていうのが見えてない し、まあ、多分見えてる人とかなかなか少ないと思う。あのすでに出来上がってるこうキャリアのパスしか見えないというか、うんうん、参考にするものはないんで、なのでこう、まあ、ルシア・ソイスさんみたいにもともとワインのバックグラウンドがあって、それをこうコーヒーの方にアプライするっていうこと、まあ、知識をあの農家の人にこう提供したりとか、その、
うんうん、
サプライチェーンの間にあるところに提供するっていうのもできるし、多分農業のことだったら農家の人の方が当然あの技術だったりとか知識とかっていうの高いと思うんで、逆に教えてもらうことの方が多いような気がする、
うんうんうんうん、
だからそこじゃなくて、まあ、例えばそのプロセッサーみたいなところのは、例えばまあバリスタとかロスターやってるんだったらそういう視点を持ち込んでこう何かしら提供できることあると思うんですけど、まあ、それも全部どういうことが問題なのか、産地によっても多分ね、いろいろ多分状況が違うと思うので、まあ行ってみることっていうのが本当そうですよね。もうそれしかないと
思いますね。思います。で、なんかあとはあの、まあ、国際協力の部署みたいなの作ってみようかなって言って、去年から作ったんですよ。
いいですね。
で、なんかつまりこうビジネスからあのアプローチできる産地還元性っていう風なのもあるけれども、うん、どうしてもビジネスでアプローチできない社会課題ってたくさんあるんですね、うん、っていう風なのをやっぱりこう そこを専門でやっているこうこの国際組織と一緒になんかできるんじゃないかと思って、はい、で立ち上げて今ラオスであの国連と一緒にあのプロジェクトを始めてるんですけど、でもう一つ、アフリカのカメルーンとかルワンダとかそういった国で、うん、なんかやろうよっていう風なんで、今一緒にその国際組織の人たちと話してるんですけど、僕は別にルワンダもカメルーンも行ったことないんですよ行ったことないんだけれども、ちゃんとこう調べていったりそのインタビューをしていくと、あ、やっぱここ問題やんなとか、ここをこう変えていきたいよねっていうようなところが結構他の産地と似てたりするんですね。社会課題というか課題として感じているところが。なので、なんか、一個の国とか、その一個の産地、その産地のコミュニティとか地域全体をちゃんとこう経験すること自体が、実はそれがこう、世界の他の産地においても応用できるというか、その経験自体が応用できるっていう風なのは、僕自身がすごく感じているところなので、やっぱり一個行ってみる。いろんな産地になんかちょっとずつ行くというより、なんか一個ちょっと行ってみるっていう風なのは、とてもおすすめします。
いいですね。
はい。というところで、あとは何がいいかな。こういいですね。こんにちは。最近スタンダードに入ったものです。パプアニューギニアはなんとなくコクのあるコーヒーというイメージがあります。今回のテーマにある西パプアはパプアの中でも他の地域とどのような違いがあるのでしょうか。味でも生成方法でもいい、何でもいいですが気になります。はいはいはい。じゃあ西パプアの話ですね。
そうですね。味は気になりますね。はい、確かに。なんか。
そうですよね。これね、いやもうほんまにね、めちゃくちゃうまいんですよ。
うまい。
いや、ちょっとあの、インドネシアのコーヒー、まあ、こうやってインドネシアに属すから、
はい、
インドネシアのコーヒーってなると、もうちょっとこう土臭いとか、ちょっとダートな部分っていうのがあって、
ね、
で、クリーンカップが高まると、今度はそれがこうマンゴー系に触れたり、パッションフルーツ系に触れたりっていうようなものになっていて、っていうなんかスマトラ式、ウェットハルと言われてる生成方法のコーヒー。それがなんかインドネシアのコーヒーですねっていう感じなんですけど、実際に他の地域を見てみると全然違うんですよ。そもそもこう、あの、フローレスト、あの、小物ドラゴンがいるところですね。はい、あそこはですね、まあ、植わってる品種自体が、あの、ジュリアっていうティピカ系の品種だったりするんですけど、ここは水仙式が結構主流なんですね。だからその、スマトラ式、ウェットハルと言われてる生成方法じゃなくて、水仙式でやられているコーヒーなので、まあ、そもそも香味傾向はまず違う。で、実際にフローレストは、その中でも、こう、なんか明るさみたいなところと甘さがやっぱり特徴的なので、まあ、ここの部分っていうのはもう、その、インドネシアとは思えないようなコーヒーに仕上がっていたりします。
なんかそれを、
はい。
飲んだことあるんで、なんかそんなイメージありました。なんかこう、すごい、インドネシアって聞くと、やっぱこう、 ね、バイアスかかっちゃってる部分もちょっとあるんで、さっきの、うんうん、あスマトラ式みたいなところも考えになっちゃうんですけど。
そうです、そうです。で、なんかやっぱそのこうインドネシアはやっぱ島々で味わいみたいなところがやっぱちょっとずつ違っていたりして、で水洗式のコーヒーってなると、その一番有名なのはバリ島、はい、でその次が、スラウェシ島、あのトラジャとかアママサとかがある地域ですね。で、あとは今さっきお伝えしたフローレスト、まあ、この3つぐらいだったんですよ。でそれぞれクリーンカップ高いし、なんか明るさもすごくあるし、長い甘さがあるし、でたまになんかフローラル系に触れたりして、あこんなコーヒーあるんやっていう風な、あのなんかコーヒーで感動したりしてたんですけど、この西パプアに関しては、まあ、そもそもの、まあ、土壌みたいなところであったり品種っていうところがすごいからなのか、まあ、クリーンカップ高いで明るさある甘さあるっていうのはもちろんなんですけど、めちゃくちゃジューシーなんですよ。もうその果汁飲んでるぐらいな感じの甘さっていう風なので、何これ、インドネシアってこんなんやったっけ、中米みたいやんかっていう風なぐらい、すっごいジューシーで、そのパイナップルジュースとかオレンジジュースとか、あのトロピカルフルーツジュースって言ったらいいですかね、ああいった感じのなんか甘さとねっとり感があって、
美味しそう。
いやこれすげえなとか思ってたんですよね。でそれを作ってる精製方法は一応水洗式だけども、はい、その木のあのパルパ果肉除去機、木で作られた果肉除去機だから、言うたらあのブラジルで、あブラジルじゃないわ、中米とかにあるすごい、洗練されたコニカルパルパーみたいな、ああいうのじゃない、はい、なんですけど、すげえ手作業でやっている各農家さんがやってるんだけど、なんかこんなうまいのっていう、ってことはこれもっとしっかりとこうセントラライズされたような、加工場とかにして熟度も揃えて、でそのルシアとかのアイデアをいただきながら、なんかこう加工とかをやっていくと、なおさらすごいコーヒーになるよねっていう、うん、まあそういう風なコーヒーで、ちょっと僕自身が驚いてしまったような。生産量自体は、生産量って今回持ってきた数量なんてすごい少ないので、もうほぼほぼもうなくなっちゃってるんですけど、で価格も、その1000円2000円の話じゃないようなコーヒーになってしまっているので、まあたくさん持ってきてもっていうところもあったんですけど、まあ何にしてもなんかその品質みたいなところで見てもこう遜色ない、他のこう世界的な生産国と遜色ないぐらい素敵なコーヒーだなというふうに思ってます。
いやもう今のでめちゃくちゃ飲みたくなりましただ
からこれもね、ちょっと定期的に入れれるようにしていきたいなと思ってますけどね。で、あとは、はいはい、どうぞ。
西パプアは収穫は何回あるんですか？
収穫は基本的には年1回になりますね。はい、で、メインの収穫期っていうのが、10月ぐらいから始まるのかな？10月ぐらいから、1月、2月ぐらい。そこら辺までの収穫期になってきます。
でも産地の人が、それぞれ農家の人、まあ、各集落、もしくは家族単位とかでやる感じですか、ピッキング。
そうです。自分たちの家族が所有するところみたいなのをから収穫して、自分たちで加工して、で自分たちで乾燥して、で、それをまとめ上げる。だけど、まあ、これもその場所場所によって変わってくるんですよね。そのティオムというふうな標高2200メートルの場所、ここの人たちは本当に個人個人がやってたりします。家族家族で。で、これをもうちょっと標高が低いところの、1800、1700メートルぐらいかな。のところに、あのフィラミッドって言われる村があって、ここはですね、村自体が一個のなんか囲われた、なんていうの、その小さな小さな集落なんですね。 でそこに暮らしてる人たちがみんな総出で一個の農園に収穫しに行くんですよ。
はい。
で言うたらその農園もその集落のみんなが所有してるの、コミュニティフォレストみたいになっていて、そこに植わってるコーヒーをみんなで取りに行ってみんなで収穫してみんなで加工する、でみんなで乾燥するっていう風にしている、まあ、そういった文化形態を持っているところもあります。
なんかいいですね。
そう、なんかむちゃくちゃ仲がいい場所で、で、僕はね、そこの村の文化が大好きなんですけど、ね、料理とかが、ね、なんて言ったっけな、名前忘れたな、ももやったかな、っていうのがあって、こう石が積んであるんですよ、
はい、
外に。村の中のこう空き地というか場所にものすごい量の石が積んでいて、
はい、
でその石を、料理するときに熱するんですね、
はい、
キャンプファイヤーみたいにぐわーっと熱して、である程度火が落ち着いたらもうあの石が熱くなってるでしょ、
はいはい、
でそこにこう豚の切り身をこうバンバン上に乗せていって、で芋とかもその上に乗せていって、
はい、
で、バーベキューするんですよ。
お
で、それをいいですね、そう、コミュニティのみんなで振る舞って食べると。
それはなんか、こう、なんていうんですか、どういう日常？それともその、なんか、お客さん来たからやるみたいな。
基本的にはやっぱフェスティバル系ですね。あのお祭りがあったり、結婚式があったり、お葬式があったり、で、ある程度ちょっとあのなんかリーダー的な人が来たりとか、娘が学校に行きましたとか、入学シーズンですみたいな時にこうやったりする、誕生日とかの時にもやったりするらしいですけど、というふうなのがあってですね、何これっていうふうな
面白い。
でね、はい、
で食べ物はすごい興味あるんですけど、調味料とかって塩コショウだけとかですか、うん、なんか辛いのとかあるんですか？
塩もないです。だから、基本的にはあのいや もちろん塩買えばありますけど、はい、伝統的には塩とか使わないですね、
うん、
で、山山椒みたいなのとかが植わってたりするから山椒をつけたりとか、あと胡椒が一部取られてたりするからその胡椒を使ったりとかっていう風な感じなんで、なんかその調味料的なもので何か味付けするっていう風な考えっていうのは昔はなかった。今はもちろんあの味の素とかあるから、はいはい、あのつけたりしますけど、もともとはなかったみたいで、でね、これで、ね、まあその面白かったのが、今年の2月3月にその隣の国の西あのパプアニューギニアに行ってきたんですよ、僕、
うんうんうん、
で言うたらこう民族的にも結構似ている、で文化的にもやっぱり似ていたりするんですけど、同じようなあの食べ物というか調理方法が彼らもやってたんですよ、パプアニューギニアの方でも。ただ彼らの場合は穴を掘って、でその中にこう石をわーっと入れて、でそれを熱するんですね、
うんうん、
である程度熱し終わったらあのバナナの皮を敷いて、でその上にお肉やったり芋やったり葉っぱというかその、野菜とかを入れて、でまたバナナの皮を敷いて、でその穴をバナナの皮の上に砂をどんどんかけていくんです、
はい、
でそこにお湯をかけてこう蒸らす感じにするんですよ。って言ったらこう、西パパのそのピラミッドのところではバーベキューをやるわけです。石を積んでその上にもう豚とかを焼いていく。この西パプアニューギニアのその村では穴の中で蒸すっていうやり方っていう、はい、こう地域によってちょっと違うやっていうのを知ってですね、いや面白いなっていうのを一人でどっちも食べましたけど美味しかった。
どっちも美味しそうですね。なんかまずくはならなさそうな感じ。
すごい美味しかった。だけどパプアニューギニアも同じです。あのもともと、まあ、伝統的な料理方法をして振る舞ってくれたので味付けとか何もないんですよ。
それが面白いな。
そうだから塩とかに関しても、言うたら昔は結構彼らにとっても貴重品だったので、う 塩とコーヒーっていう風なところがバーターで物々交換として成り立ってた人たちなんですよね。なのでね、こうそういうのを見たりとかして面白かったです。
コーヒーで現地の人が飲むコーヒーとかもやっぱその好みというか、まあ自分たちで多分こうね焙煎するしてやられるんでしょうけど、飲まれるんでしょう、うんうん、その人はその味覚とか結構違いそうですね。なんかその何美味しいと思うのか、
いや全然違うと思います、
ね、
うん、なんかねパプアニューギニアの文化人類学的なことを書いている日本の学者さんが昔々いて、確かにさらば文明人っていうふうな、まあ、題名だったと思うんですけど、その人がこのパプアニューギニアにいていろんな村に行ったんですね。でそこで村の人たちに神を舐めてもらうっていう実験をやったんですって。ほんならやっぱ村々でその違いがやっぱりあって、でその味覚的な違い、その昔はどっちかというとこうなんかあの文化というのを発展していくもんだみたいな、
うんうん、
考え方という言い方でいいのかな、なんかそのこう アメリカみたいな感じになっていくとか日本とか、はい、うん、そういうふうなこう文化というのはそういうふうに発展していくもんだみたいな考え方があったんだけど、なんかそうじゃないよね文化ってっていうふうなのところの目線からその彼は書いてたりするんですけど、まあその中でこう人の味覚っていう風なところっていうのは共通点もあるし、やっぱこの鍛え上げられてできてくる部分もあるよねみたいな、なんかそんなことを書いてあったんですけど、やっぱ全然違ったみたいですね、この日本人が感じる味覚とは。
なるほど、いや楽しそう
そうそう、なんかそういうのはすごく楽しかったのは覚えてます。で、あと1個2個ぐらいちょっとご紹介して、終わりましょうかね。はい、
うん、
まあまあ、ちょっと今料理の話が出たので、ハーマオさん、これサクッとちょっと話すと、西パパで食べた料理の中で一番美味しかったものは何ですか、うん、というふうなところで、ここに関しては、あのね、パペダっていう料理があって、これはね、あの、サグヤシってわかりますかね、あの、
私わからないです。
なんかね、サグっていう植物があって、その根っこから取れるその粉末というかものなんですけど、これをですね、あの西パプアの人たちは好んで食べてるんですよ。で、これ言うたらただの素材みたいな感じなんですけど、これ水と混ぜて熱すると、わらび餅みたいになるんですね。
おお、なるほど。
で、そのわらび餅を主食として、スープと一緒に飲んだり、あとは、はいはい、あのお魚と一緒に食べたりするんですけど、うん、このパペダっていう食べ物自体、それ自体すごい初めてやったんですけど、なんか食感といい、なんかその味自体はあんまりないんですけど、一緒に魚と食べるとなんかね、あのいやもう初めての感覚でなんか不思議やったんですけど、結構癖になるんですよ。
うん、
で、この食べ方をしてるのは多分この西パプアぐらいちゃうかな。サグヤシはいろんなアジア圏でいろんな地域で取られてるんですけど、だけどサグをこのなんかちょっとスライム状というかわらび餅みたいにして食べるっていうのはあまりない。このパペダっていうのはあの美味しかったです。
食重視なんですかね。なんか食べ合わせで今その魚と食べるとこうどういうなんかなんだろう、プニプニしてるってことですよね。
そうです、すごいあのプニプニしてて、あの PAPEDA で調べると出てくるんですけど、パペダ、あの本当になんか食感とかで、スープと入れるとなんやろうな、うん、なんかちょうどいいんですよ。
確かに思ってた以上にドロドロな感じ。
そう、すごいドロドロです。
写真を見てるけど、これだけで見るとちょっと本当に美味しいんかなみたいな。
これはね、なんかあの初めての経験でしたけど、あ、なんか文化食べてるなっていう感じがしましたね。
なんかあの海苔みたいですね、これ。
そうそうそうそうそう。 で、あの、こう、なんか、菜箸みたいなのがバーンって刺さってて、で、それでこう、あの、水飴みたいな感じで、こう、くるくるくるくる回しながら、あの、巻き取るんですけど。
あ、でもなんか焼き鳥みたいな風にして食べてるな。焼いて。おもろ。
そう、なんかこれはなかなか美味しかったなと思ってたい。あと、あれですね、あの、なんか川魚が彼らにとっては高級食材なんで。
ほうほうほうほう。
とか湖の魚とか、うんうん、だから海にいる魚はそんなもんいくらでも取れるからっていう風なんで、海辺の方の人たちはむちゃくちゃ安い値段で売り買いされてるんですね。だからマグロのあの、じゃあ何だっけ、アゴ、
はいはい、
頬肉とか、あれって日本だと結構高いじゃないですか。
そうですね。はい。
それが、100円とかで売られてるんですね。
うん。
で、これちょうだいって言ったらその場で焼いてくれて。っていう、なんか海魚が安いし美味しかったなっていうのを覚えてますね。
面白いな。川魚の方がどちらかというと、まあ、日本でも別にいわゆる高級の方に入ると思うんですけど、
うんうんうん、
あんまり手に入らないっていう意味で。なんか海の魚の方が美味しいのって勝手に思っちゃってるんで、なんか。
わかるわかる。
そっかみたいな。
いや、そう、そんな感じですよ。だから、まあ、やっぱり山で暮らす人たちにとっても、やっぱ海のものっていうのがなかなか手に入らないっていう風なところもあって、じゃあ川魚ってなっても、やっぱ川魚もね、結構少ないんですよ。なぜかわからんけど。っていう風なので、こう、湖とかが大きめなのがあったら、そこで養殖してたりして、そこで一回食べましたけど、一匹5000円とか。
あ、に、高いですね。
めちゃくちゃ高い。
現地で。めちゃくちゃ高級ってことですよね。
めちゃくちゃ高級な魚として振る舞われていて、で、もちろんその時にパペダは出てくるみたいな。
え、でも現地の人食べれるんですか？そんな高級で。
あ、結構いらっしゃいましたよ。食べに来てましたよ。でもその都市部というか、こう山の中に入ると、川魚というよりは冷凍のサンマとか、そういうのがこう売り買いされているので、それはね、結構安いんですよ。で、川魚っていう風なんで振る舞われるっていうのは、僕が行った時はなかったですね。
単純にその山とかでお店とかあるんですか？
お店一応はあります。一応ですね。あの、なんて、キオスクみたいな感じで、お菓子売ってたり、タバコ売ってたり、水売ってたり、っていう風な。で、一応ちょっとワルンって言われる、ちょっとした食堂みたいなのもあるんですけど、鶏の揚げたやつと、ご飯と、野菜ちょっと、みたいな。
ははは。なんか、いいな。そういうなんかスーパーマーケット的なキオスク的なところに行くのはすごい楽しそうだな。なんか、
あ、わかりますわかります。なんか
生活してんの。
で、やっぱりこう物を運ぶだけでお金がかかる、すごいお金がかかるような国だから、あ、地域だから、うん、やっぱあのタバコ1個がすごく高かったり、そのワルンって言われるその食堂みたいな小さな定食屋さんで。まあ、通常だったら300円ぐらいで食べれるよねっていうふうなのがやっぱ1000円ぐらいしたりとか。だからなんか地元の人もあんまり行かない。
あ、そうな、まあそうですよね。そんだけだ
から、そう、自分の家で食べるみたいに。
そっ か観光客というか、外から来た人向けのなんかビジネスなんですかね。
とか、あとはあの土日、日曜日か、クリスチャンの国なので、地域なので、日曜日にミサとかがあって、で、その帰りに家族でちょっと食べに行こうかとか、男の人だけで食べに行こうかとか、っていう風な感じであったり、あとはその、豚の売買が結構盛んなんですね。で、豚一頭が、そう、高級なんですよ。あの、野生の豚、西パプア産の豚みたいになると、一頭に20万とか30万とかするので、だそのお金で食べに行くとか、買いに行くとかっていう風になんかしてるよっていうのを言ってましたね。ということで、はい。で、あと海向こうの話のところで、これもちょっと話した方がいいのかな。ピッキーさんという方ですね。これ最後にしましょうか。
はい。
私はオーガニックコーヒーの専門店を作るための勉強中です。海の向こうコーヒーさんはオーガニックの生豆を積極的に取り扱っているため安心して利用しています。質問なんですけども、無農薬で育てたという事実はどのように確認しているのですか？生産者が無農薬で育てているという情報なのか、海の向こうコーヒーさんまたは大手の商社さんの方が現地で土壌調査などを行って確認しているんでしょうか？ああ、というふうなところですね。はい。ここはもうなんか結構こうセンシティブなところにはなるので、なんかざっくりと伝えちゃうとそれはそれで語弊になるかなと思いつつ、まあ時間もないのでなんとなくで伝えるとですね、無農薬というふうな表現で歌っているものは認証をつけています。だからジャス認証みたいなやつですね、
はい。
で、やっぱなんかルールとして表示法みたいなので、無農薬として歌う、オーガニックと表示するみたいなのは、やっぱこう、ジャス認証がついてないと僕らも歌えないんですよ。なので、まあ一応認証があるよみたいな感じで、この商品は認証ついてますっていうふうなのは、情報としてお伝えしてたりするし、で、表現として、まあ他の産地、例えばミャンマーとか、あ、そう、西パパドもそうですね。こことかは、産地に行って農家さんと話しての 農場とか見て、で、あと地域のコミュニティのリーダー的な人と話したりしてて、で、まあ、農薬使う機会がまずなかったりするところやったりすると、あ、ここはもう無農薬ですねっていうふうなのがよくわかるから、だからとしてでも認証取ってないから無農薬として歌えないわけですよ。
ね、
っていうので、僕らはその、なんていうかな、表現としては栽培期間中農薬化学肥料を使ってませんよっていう風な表現の仕方をしてます。だから実質的にはもちろん使ってない。だけどもそれを証明してっていう風になるとそれは認証を取っていないのでちょっと証明しようがないですね。だからまあ僕が言っている言葉を信じてもらうしかないかなっていう風なところなので、まあそういう風な言い方をしてたり。しますね。だからこの認証のところは結構気をつけないといけないところだし、ロースターさんでもね、やっぱりこうそこら辺がまだご理解なさってない方とかだと、もうロースター自身に認証を持ってなかったりするんだけれども、でも無農薬って歌っちゃったりしてるから、あ、それちょっとまずいっすよみたいなことを言ったりはしてますね。
そうですよね。ポッドキャストやられてましたもんね。このオーガニックの話、おみみ
こさん。そうです、そうです。はい。
カジさんが。あれをしっかり、聞くのを僕はお勧めしますね。あ、すごい。なんかいろいろこう聞いて、あ、こういう問題があるんだなとか、なんかその、コンテナで運んでくるときに、コンテナにこう、なんていうんですか、防虫
だ。根性、フューミゲーション。
あ、根性か。あ、そうそう、根性か。はい、そういうのやったりとかするとか、あ、そうなんだみたいな、なんか多分あの辺のはすごいこう聞いてると発見が多いですね。
そうですね。なんかやっぱりこうちゃんとしたルールにのっとるっていうのは商売上すごく大事なので、やっぱやりつつも、とはいえやっぱ認証は認証で課題があったり、一農家さんじゃやっぱ取得するにはちょっとハードル高すぎですよねっていうようなところはあるから、で、まあ僕らにとってはこう認証を取っていることが大事というよりも、その事実が大事。で、その事実に関しても、その専門的にこう一個一個土壌調査をしてっていう風なんではなくて、農家さんと話して、その農家さんの農園を全部歩いて、で、プラス、この農家さんが住んでるコミュニティの人たちと話して、あ、確かにここは使ってないですね。っていうふうなところで、判断していっている、というふうな感じなので、やっぱここはなんか広げていきたいなと思いつつも、なんかもうちょっといい表現ないんかなとか思ったりして、ちなみになんかそれこそ、トシさんいらっしゃったオランダとかって、認証とか、この有機栽培のコーヒーとかっていうふうな広がりってどんな感じだったんですか？
いや、当時、まあ、僕あんまりこう意識して見てなかったっていうのもあるんで、そんなにこうコーヒーに関してはオーガニックとか そういうのはこう見たことなかったんですけど、あったのかもしれないですけど、ちょっと僕が全然認識してなくて、でもやっぱスーパーとか行くと、まあちょっといいスーパーとか行くと、そういうオーガニック食品とかっていうのたくさんあったんで、まあ、そういうこう意識、まあ、健康なものとか農薬を使ってないものをこう体に入れるっていう意識は普通にあったと思うんですけど、コーヒーっていうところはちょっと全然わかんないですね。なんで僕も日本でやっぱ結構最近この数年ぐらいでこうオーガニックのこうコーヒーとか認証取って無農薬ですっていう風な発信をしてるところを見始めたなーって、なんか増えてるなーっていう感じで、そのちょっと前に海子さんのそのポッドキャストがあったんで、あ、やっぱなんかみんなこうなんかこう高まってるとこなのかなっていうのをなんとなく思ってたんですけど、
やっぱそういう、だからそんな感じだと思います。
いい
です、多かったです。問い合わせ自体もすごく多いし、これって認証ついてるんですかとか、その無農薬なんですかみたいな。で、まあ、ちゃんとこういうルールがあるんで守ってね。とはいえ、これは無農薬で一応、その産地担当が見に行って確認してるよっていうようなことで伝えたり。ちなみに、バスキンコーヒーさんは、どうなんですか、その有機認証みたいなことにこだわったりしてるんですか。
いや、こだわってはないですね。こだわってはない。まあ、本当それこそ、みむこさんで生豆とかね、よくここにさせてもらってはいるんですけど、だから買うとかっていう、そのオーガニックだから買うとかではないんですけど、やっぱりそこ、結構その認証だったりとか、そのオーガニックっていうのは、どちらかというと、こう、マーケティング用に使われちゃうことが多いなっていう、お店に限らず、一般的な話ですけど、なんかそういう印象を受けちゃう時もあるので、で僕自体は別にその食べ物、普段からこうオーガニックのものをしか食べないとか、そういうふうに気をつけてられてるわけではないので、見ればオーガニックなんだなとか、そのぐらいで、まあその2択があった時にどっち買うかって言ったら、オーガニックのかな、健康そうだなみたいなので買ったりする時も当然あるんですけど、コーヒーでそれをやるっていうのは特に気にしたことは、ないですかね。
だからなんか有機認証だから美味しいとか、なんか逆に美味しくないとかっていう風な、なんかその美味しい美味しくないで選ばない方がいいんだろうなっていう風に思ったりしていて、で品質は品質でそれは別の話な気がしてるんですよね。でなんかこの有機栽培とか化学肥料とか減農とかっていう風なのっていうのが何がいいかって、やっぱ環境負荷みたいなところがやっぱ少なくなりますねっていう風なところであったり、その生物多様性っていうのがこのマイクロクライメートの中でちゃんと保たれてますよねっていう風な、なんかそういう風なところがどっちかっていうと大事なんだろうなという風に思ったりしているので、なんか必ずしも僕はなんか農薬使わないでくださいねとか、なんか化学肥料は使わないでくださいねなんていうようなことは言わないようにしていて、やっぱこう、まあ、環境が許せばそういうふうな方法もあるから全然お伝えもしますけども、なんか生産量下げてまでそれをする必要はあるかっていうと、どうみたいなところがやっぱあるから、やっぱりその地域地域とかコミュニティとか国国で、なんかそのこう理解した上でなんかこう話していったり買い付けしたりっていうのはしていくのが大事かなというふうに僕は思いますね。
やっぱりでもそういうこう話がどんどんこうお店とか他の食材とかも当然そうなんですけど、オーガニックのものが増えていくと当然価格とかでこう見分けがつくじゃないですか。でやっぱ環境負荷が低い、その分やっぱ人手もかかってる、そこにコストがかかってると思うのでケアするのに、だいぶ当然高いものを高くなっちゃうんですけど、まあ当然そうだよねっていう感覚には結構 なりやすくなりますね。まあいろんなところで見始める、まあこの価格、まあそれは妥当だよね、こんなことしてて、こんだけ人手もかコストもかかってるんだから、まあそうだよね、じゃあこっち買おうかなとか、なんかそこの選択肢として僕はどんどん増えていってほしいなと思いますけどね。
ですね、ですね。だからなんかいろんなコーヒーあるやんっていうふうなこととか、まあ何よりもその栽培自体のことがまだまだわからないとか、情報としてないみたいなのがあるから、まあそこら辺も含めて僕らもなんかちゃんと情報、なんか伝えていかないとなというふうに思ったりしているところです。というかごめんなさい。いやもうこれ2時間半近くやっちゃってます。もう終わろう。
どう話をまとめるんですかね。とかっていう感じです。
いや これちょっとまあ
まだ長くなっちゃ
う。いや逆にすいませんやけど、だからまあまとめるって言ってもちょっとまとまりきらない部分があるんですけど、まあ西パプアとかっていうところに関しては、うん、もうなんか随時いろんな感じで伝えていきたいと思うし、はい、でやっぱりなんかこのいろんな人たちと話していくとか、まあ、今回やっぱりトシさんといろいろと話して、僕自身がすごく楽しかったので、やっぱなんか海向こう内部だけじゃなくて、なんかいろんな方々とお話もしていきたいなというふうに思ったりしているので、まあ、なんかまた別の形でやりましょうよ。
はい、なんか、全然僕まだあと2時間ぐらい行けちゃうかなぐらい
いやそうなんですよ、もっと話したい。
話足りない感はすごいあります、
ごめんなさい、もうまだ引き出しきれてなかったです、僕は。
さあ、そういう意味じゃなくて、僕はただ話したい人間なんで、うん。
ちょっとなんか、まあ、ポッドキャストと関係なしに、うん、基本、としさん、あれですか、福岡にいる感じですけど、ね。
はい、福岡
です。
まあ、地元も福岡だし、はい、今住んでるのも福岡なんで。
ですよね、ちょっとご飯食べに行きますわ。
行きたいです。来ることってあります？
いや、全然ないけど、ね、仕事を作ります。
まあでも、僕も京都になるんですかね、拠点。
会社京都で、僕住んでるのが大阪ですね。
あ、そうですね。うん、なんでまあ、僕があの辺に行った時か、はい、福岡にもし来ることがあったら。
うん、もうちょっと都市さんメインで行く感じで仕事作ります。
お話したいっす。
はい。ちょっとすいません、なんか長々となってしまいましたが。
ないです。ありがとうございました、
はい。ありがとうございます。これどうしようかな、編集って今考えながらやってましたけど。ね、うん、このまま流しちゃおうかな。
僕は全然大丈夫なんですけど、誰が聞くんやろ、この長い。
そうですね。まあまあ、お耳汚しにちょっとでもなればいいかなというふうに思ったりしてるので。はい。ということで、すいません。ありがとうございます。
とても貴重な機会。めちゃくちゃ楽しかったです。また、
こちらこそ。
楽しいです。
よろしくお願いします。はい。ではでは。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
失礼します。